The world's only reliable news, Weekly World News.
皆さんこんばんは。 Weekly World News の時間です。 Weekly World News は1976年アメリカで創刊した世界で唯一信用できるニュースのキャッチフレーズでおなじみの全米人気ナンバーワンのタブロイド紙です。その人気の秘密は何といっても他にはないエクストリームニュース。 X ニュースと呼ばれるネッシー、UFO、エイリアン、ビッグフット、人類絶滅などなど、世界を驚かせるぶっ飛んだスクープ記事、これはウィークリーワールドニュースからの発信なんです。日本ではトースポの一面の仰天記事や週刊プレイボーイの超絶レポート記事などでおなじみですから、皆さんも一度は目にしたことがあるかもしれませんね。パーソナリティはドクタータクシことウィークリーワールドニュースジャパン編集長の近金拓司とアシスタントの岩井真美でお送りします。
はい、ですね、広島の方の映画が始まりましてですね、はい、横川シネマさん、
はい、
僕らも富士さんですね、主演の富士さんと一緒にですね、舞台挨拶行ってきたんですよ、
はい、
ね、温かく迎えていただきましてありがとうございます、
うん、
ということでですね、続いて今度はですね、要は、桜井薬局セントラル仙台の方ですね、はい、の方もいよいよ公開が始まりますので、
はい、
ぜひ皆さん、映画たこ焼きの歌もご覧くださいということでですね、
うん、
ただその中でですね、
はい、
実はまみちゃんにも参加していただいたんですが、うん、各地での舞台挨拶、
はい、
ただ一人だけできていなかった人がいたんですよ、
はい、
ですね、出演していただいた方の中でですね、
うん、
某サンテレビのですね、えのきアナなんですけども
編集長、それ某とは言わないですね、もうはっきり言っちゃってます
ね、
はい、
で、まあまあ、なんとかですね、うん、それちょっと不公平だよねということでですね、
はい、
しかもまだ英語も見れてないってことだったので、うん、プライベートのちょっと上映会をやったんですよ先日ね、
はい、
で、この番組のですね、まあ、ディレクターの T 氏とですね、
はい、
それからマミちゃんも来ていただいて、
はい、貸していただきました。
で行ったんですけどね、皆さんね、僕マミちゃんに嫌われてると思うんですよ。
どうしてですか？
ですね、これはT ディレクターもね一緒にいたんで証言してくれると思うんですけど、
はい、
まあまあ3時間4時間近くかですね、宴会をしていたんですけどね、
うん、
まあ、マミちゃんが来ますよね、
はい、
帰るまでですよね、うん、一言も口聞いてないんです
よ。いやいやいやいや
ね、
ちょっと
これ、
ね、そんなことないでしょ。
もう番組のここだけの付き合い、もうショックだったわ。
ちょっと待ってください、ちゃんとムービー撮りました。そこに喋ってる姿ちゃんと残ってますから。
僕口聞いてないよ。絶
対聞いてますよ。初めの方喋ってますよ。ご飯の時はえのきさんとかと喋ってましたけど ね、
僕はちょっと悲しいんですよ
やめてください
よ、ね、そんなに嫌わないでくださいね。
嫌ってないですよ。
です
、本当に、
はい、
この場所だけではないので今後ともよろしくお願いします、はい。
The world's only reliable news. Weekly World News.
はい、ではまずこのニュースを聞いていただきましょう。
火星には今も大量の水がある。アメリカ航空宇宙局 NASA は9月29日、火星に今も液体の水が存在していることを裏付ける観測結果を発表しました。もしも本当に液体の水が火星に存在するとすれば、火星に生命が存在する可能性は著しく高まることになります。これまでの火星表面観測から、山肌などの斜面に川のような模様があることはすでに発見されていました。この模様は季節によって消えたり現れたりを繰り返しており、水が流れた後ではないかという仮説はあったものの、それを裏付ける証拠はありませんでした。しかし今回、火星軌道上から分光計を使ってこれを観測したところ、模様の部分から塩の結晶とみられる鉱物を計測。 NASA はこの結果から、この模様が塩水が流れていた跡である可能性が高いと分析しています。水は生命存在に不可欠な要素の一つであり、今回の発見は火星での生命発見の第一歩ともいえます。また将来人間が火星を探査する上でも、水があることによる恩恵は大きく、今回の発見で火星探査がまた一歩近づいたと言えそうです。
はい、
はい、
さて皆さん、あれまた水の話と思ってませんか
ね、今回は火星にという話ですね。
はい、皆さんね、この番組聞いてるとですね、あれあれあれ、もしかしたらあのことなのかなっていうニュースがどんどん出てきますんでね、
はい、
それをだからチェックしておくと損ならないと思いますね。先週までお話してたのはね、水には不思議がたくさんあるんですよってお話をしてましたよね、
はい、
でその記憶がね、まだ薄れないうちにこのニュースですよ、
うん、
あら、まあもしかして近金さん何か隠してるんじゃないでしょうかね。
隠してるんですか。
隠してるんじゃないでしょうかね。実はですね、
はい、
このニュースは非常に世界的にも話題になってまして、
うん、
ですね、まあ、国内 の、 あの在京のですね、某テレビ局からですね、年末ぐらいに、2時間ぐらいの特番でどうでしょうかということで、いろいろご相談を今受けております、
はい、
ということでですね、年末ぐらいにですね、まとめていろんなことが、テレビの方でも出るかもしれないので、
うん、
そこの担当ディレクターが困るようなネタをですね、たくさん言ってやろうとざまみやくね
困らしちゃうんですか
で、ですね、さて、このニュース、この話題っていうのはですね、皆さん、大好きな話題、火星人がいるかもよというお話なのかもしれないんですけども、
うん、
その前にですね、ちょっともう一つお知らせを入れておきたい。
はい、
お知らせというかですね、これは僕から皆さんへのご相談みたいなものですね。ですね、実はこの火星人というのはですね、
はい、
昔から地球にもいるんじゃないかなと思うんですが、
はい、
来ているんではないかなと思うんですが、その中で最も、あの人は火星人じゃないかっていうのが、例えば先日出演していただいた小峰さんなんかもなんですね
週刊プレイボーイの
名物記者の小峰さんなんですが、はい、あの後ですね、証拠りもなく神戸にまた来ましてですね、サンテレビさん、ですね、勝谷さんの番組とですね、
はい、
それからですね、ラジオ関西ですね、ご出演されてですね、また大暴れして帰ったんですが、よっぽど気を良くしたんでしょうかね、
はい、
彼の例の口調ですよ、
はい、
近金さ、俺の身柄お前に預けるからさ、こっちでマネージメントしてくれよは？
編集長、ついに人のマネージメントもやるようには
？っていう、よろしくねどうしますこれ
ノーとイエスノーも聞かずによろしくねになっちゃったです ね、 ね、
この放送をお聞きのですね、業界関係者の皆さん、
はい、
ですね、この番組聞いてるのはね、業界関係者非常に多いんですよ、
はい、
いろいろ次のネタになるもの何かないのかということでですね、ネタを平に聞いてる方も多いと思うんですが、
はい、
小峰隆夫、非常に面白い男です。
面白いです。
ぜひご用命がありましたらこの番組までお問い合わせください
早速編集長マネージャーの仕事されてますね
本気なんすかね、あの人ね、本気なんすかね。
いや、でも本当面白いので、もっともっと見たいし聞きたいですね、お話を。
僕あんまり聞きたくないんですけど
ぜひともウィークリーワールドニュースのホームページまで、
地球にもですね、火星人がいるかもねというお話をしていたんですが、
はい、
さて、じゃあちょっと一曲挟んで真面目な話もしましょうか。
Stay tuned. Weekly World News.
はい、さてですね、火星で水が発見されましたよ、火星には水があるとですね、はい、NASA が断言したという話をしていたんですが、さてですね、ここの中でですね、ちょっと皆さん不思議に思うことがありませんか。不思議に思うことがないでしょうか。
不思議に思うこと
例えば、なぜ地球に水があるんでしたっけ。
下にマグマがっていう話です
よね。ちょっと質問の方向を変えましょうね、
はい、
要は、太陽からの距離っていうのがありますよね、
はい、
で、あれって覚えてますかね。水金地火木土天冥界、冥界ですね。
変わったんですよね。
変わったんですね、
はい
はい、ということは、太陽から近い方から水星、
金星、地球、
火星、
木星、
うん、ということは、地球よりも火星の方が寒いはずですよね。
そうですね、離れてるから、
ね、
はい、
地球の外が回ってますから、
はい、
ということは、要はこの地球の距離っていうのがちょうど水が凍らない、水が液体の状態、
うん、
要はそれよりも近いと、もう蒸発しちゃって、もう気体になっちゃってですね、ない、
はい、
で逆にそれより遠いと凍っちゃうと思いますね。
なるほど、そうですね、地球の状態、地球の場所がちょうどいいなら、
うんうん、
その裏側ってことはそうなりますね。
ですよね、
はい、
外側に行っちゃうとですね、うん、となるとですね、火星に水が あるというのはですね、どうでしょう、氷があるなら分かりますよね。
そうですね、
うん、そこはどうですか、不思議に思いませんでした。
不思議です、
ね、
はい
はい、でそこですね、ニュースよくよく見ていただけると、
うん、
塩水が発見されたということがありますよね、
はい、塩の結晶があったと、
ねね、ということですね、はい、これはよくあの塩水っていうのは要は凍る温度が下がってくるんで、
うん、
まあ、塩水だったら凍りにくいかなっていうのは分かりますよね、
はい、
ということは、まあ、火星ぐらい寒い場所でも、うん、まあ、マイナス23度とかですね、そういう状態でも水が凍らないっていうことが分かるわけなんですよ、うん、
なるほど、
うん、さてここで考えてみたいんですが、塩水であるということは凍らない以外にあとどういうことがあると思います？
どういうことでしょう、
うん、要は、例えば陸上の水っていうのは、
はい、
まあ、浸水、真水ですよね、
はい、
で海に行っちゃうと塩水、塩水になりませんか、
はい、
ということは火星には海があるということです。
あ、なるほど
ね、
はい、
で海があると要は生命が発生する可能性が高まりませんか、は
い、魚とか、
ね、
いろいろね、
あら、まあ、ということはですよ、
はい、
要は火星にいよいよ宇宙人がいるかも、海がいればタコがいてもおかしくないですからね。
そうですよね、水の中であ
の憧れのタコ型宇宙人がですねいよいよお目にかかれるかもということなんですよ。
火星人は海の中だったんですね。
タコですからね、奴らね、はい、でもね、炭を吐くかどうかっていうのは
違うものかもしれないですね。
微妙なところなんですけどもね、
はい、近づいてきました、
ね、
うん、
まあ、という意味でですね、まあ、実際のところ要は海がある、塩水がある、海があるとですね、だんだんだんだんですね、要は生き物がいてもおかしくない、いるよね、じゃあどんなものがいるんだろうと、どんどんどんどん小出しにですね、 NASA はですね今こういろんな情報をリークしていってるんですよ、
うん、
さてじゃあこの流れからいくと一体何が想像できるかっていうことなんですね、
はい、
まあ一つ一つ考えていきますと、どうも水がある、単なる水があるだけじゃなしに塩水、つまり海がある、
うん、
海があるなら生き物がいてもおかしくない、
うん、
であれあれ、ということはタコさんがいるかもしれないんで、うん、タコ型の宇宙人が本当にいるのかなっていうところまで来たわけですよね、
はい、
じゃあ次の問題ですよ。でこれが地球と火星との絶対的な違い、どういうものがあると思いますか。
まずさっき出てきた温度が違う。
温度が違いますね、
はい、
うん、となると
気温が違う。
気温が違う、うん、それはまあ確かに大きなことなんですよね、
はい、
で気温がそれだけ違うと要はどういうことが起こると思いますか。
雨の量とかも変わってくるし、
うんうんうん、
まあ、生きれるものもやっぱり限られますよね、寒いとなると、うんうんうん、まあ人間はちょっと厳しい。そうです
ね、あのよくですね、マミちゃん冬眠っていう言葉を覚えてないですか。
はい、
ね、
熊とか、
熊とかね、はい、大体ね冬になると人間も布団に潜ってですね、なかなか起きてこないですよね、
はい、
ということは、うん、寒いところの生き物っていうのは地下に潜っていくんですよね。
あー、
ね、ということは、はい、要は火星もそうなんですけども、地球も要は内部の核の部分はあったかい、
うん、
マグマがあるだろうと、で中に地底湖、地底の海があるんじゃないかな、となるとですね、いよいよどういう生態系がか想像できるかということなんですけどね、
はい、
最近ですね、まあ、よくそういうものを表すのにですね、映画っていうのはですね、いろんな事象が起こる前には必ずそれを暗示させるようなものがたくさん出てくるんです、
はい、
例えばですよ、
はい、
最近地底人の映画多いですよねって話してませんでしたか。
はい、はい、してました、
ね、
はい、
で逆に言いますと、要はあの海物の、
うん、
そういったお話も多いんですよ。ということは地底に潜った生き物の世界、うん、生態系っていうのがあるんじゃないかなってことが出てくるんです、
うん、
となるとですね、じゃあ地球にいるような生き物に照らし合わせて考えてみるといいんですよね、
はい、
土の中にいるような生き物ってどんな生き物がいますかね。
土の中、モグラとか。
モグラ、
ミミズも中に潜りますね、うん、あとなんだろう、アリも潜りますし、
うんうん、
そういうものですかね。
そうですね、
はい、
要はですから昆虫型の生物、地下に巣を作るような生物っていうのは、これ非常に可能性もあるかもしれないってことなんですね、うん
はい、
だから要は海の生き物と昆虫型生物、それと要はまあ今出ましたミミズみたいな軟体型の生物がいてもおかしくないような、
うん、
ていうことが言われるんですね、
はい、
であとあの実際にですね地球にいるですねクマムシっていう話あったかいんだからじゃないですか、
はい、そっちがね今の方は出てくるでしょう ね,
じゃなしに本当の虫がいるんですが小さな虫がいるんですが、うん、地球最強と言われている虫なんですね。
へー
要は、ですねもう高温800度ぐらいに熱しても死にませんね、マイナス200度ぐらいにしても死にません真空でも死にません、うんですね、こういう生き物がいるんですよ、
はい、前もちょこっとお話ありました ね,
ですよね、はい、でそれはどういうことをしているかっていうと要は体内の体液これがですね実はキーワードになるのが塩水なんです。
あそうだそういう話をしてましたね、
ねはい、それが要はあることによって仮死状態にして長生きしたり死ななかったり復活したりこれができる、うん、ということは過酷な環境で生き延びられるこういうやつがいるかもしれない。
うーん
逆に言うともっと進んでいくと実はやつらは火星から来たのかもしれない
飛んできたのかもしれない、
ね、というと、まあ、実際のところなんですけども今地球上にいるようなですねそういうとても過酷な環境でいらって生きているような生き物それからこの地下で住んでいるような生き物っていうのはあの人たちは火星から来たのかもしれませんよってことなんですよ。
それだけ強かったら宇宙からこう飛んでくるのもできそうですもん ね,
ね生命力強いですからね、
はい
うんまあ、ということでですね実際ですねいよいよ、まあ、本当に火星人は存在するのかというですね、うん、古典的な SF のまあですね、まあ、古典的なお話のところまでたどり着くような、うん、ぐるんと一回りしちゃったんですよ、
うん
ですね、実際じゃあその後どういうことが起こりそうなのかというのはですね、まあ、来週ちょっとじっくり話しましょう。 Dr. Taxi Weekly World News